さあ時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。そして君津市久保、こちらの君津市役所1階のロビーにお集まりの皆さん、こんにちは。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。寒かったでしょう今日。なんだか最大級の寒波が来るなんていう時だったんですが、皆さん完全防備をしてお集まりいただいてありがとうございます。ね、寒い日が続いておりまして、1年で一番寒いのかなと思うんですが、私は年明けからちょっと怪我をしてしまいました。さっきちょっと手をつってたんですが、やっぱ見場が悪いなと思ってちょっと外してみましたけれども、ね、転倒っていうのは、倒れるね、転倒っていうのは一番多いのが住宅なんだそうですね。例えばこういうコードがあるじゃないですか。コードにつまずいたとか、ちょっとした段差でなんとなく転んでしまうというのが一番多いんだそうですよ。次に公共の場所、こういうとこですね、ロビーとか、そして道路なんていうふうになるんだそうです。まあ私も体のメンテナンスをしっかりして慌てずに日々過ごそうかなと思っております。皆様もどうぞお気をつけくださいね。寒い毎日が続いていますが、今日も元気にキアオラ君津を進めていきたいと思います。今日のゲストはもうハープが並んでますね。ハープ奏者の黒崎誠さんです。この後カズサインフォメーション君津の後にご案内をしたいと思います。さあそれではご案内をさせていただきましょう。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場房総学友協会のご協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう
人が輝き幸せつなぐ
秘密。こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市役所の職員の方にお越しいただいています。拍手をどうぞ。
君津市 DX 推進課の金綱です。よろしくお願いします。
君津市 DX 推進課の金綱さん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
今日は君津市と NEC ネッツ SI 株式会社様と連携して開催するイベント、プラットデイズについてお話しさせていただきます。
プラットデイズ、どんなイベントなんでしょうか。詳しく教えてください。
はい、プラットデイズは新米ママパパ向けのイベントで、ヨガやベビーマッサージ教室、子育ての苦労をいたわるおしゃべり会、時短家事、お片付け講座など、ここでは紹介しきれないくらい盛りだくさんの内容になっています。開催期間は2月9日から12日までの4日間、君津市子育て支援センターが会場になりますが、ウェブ会議を利用しご自宅からオンラインでも参加することができます。
今私の手元にこれチラシがあるんですけれども、4日間、本当にいろんな企画があるんですね。オンラインでの参加ができるというのも嬉しい点ですよね。君津は広いですから、直接会場に行けないけどオンラインであれば参加できるという方も多いのではないでしょうかね。
そうですね、特に小さいお子さんのいる家庭では移動すること自体負担になることがありますよね。
そうですね、
オンラインであれば出かけなくてもお家から気軽に参加することができます。またここ数年は新型コロナウイルス感染症の影響もあります。もちろん感染症対策を講じておりますが、会場まで行くのはちょっと気になるという方でも安心して参加できます。
確かに子供がお昼寝中で 出かけられなかったり、到着しても車の中で子供ぐっすり眠ってしまって外に出られないってこともありますよね。
そうですね。
コロナ禍によって行政サービスやイベント開催の形も変わっていきますね。オンラインで参加するには金綱さん、どうしたらいいでしょうか。
はい、公式ホームページやチラシに掲載している QR コードをスマホで読み込むことで簡単に参加することができます。オンライン会場には Zoom というウェブ会議システムを使用しています。ウェブ会議をやったことがないという方もいらっしゃると思いますが、この機会にぜひチャレンジしてみてくださいね。
はい、実際に私も使ったことがあるんですが、慣れると比較的簡単ですよね。
そうですね、
はい、QR コードを読み込むだけで参加ができます。ちなみにオンラインではなく実際に会場に行った場合の特典などはあるんでしょうか。
はい、まずフォトグラファーをお招きして行う写真撮影会は、はい、実際にお越しいただいた方が対象となります。またアルバムカフェにおいて作成するペーパーフレームの材料を用意しておりますので、より手軽に参加することができます。もちろんオンラインで参加した方限定のイベントもありますので、公式ホームページやチラシを確認してみてください。
会場に行ってもよし、オンラインで参加してもよし、それぞれの魅力がありますね。さあ、それでは金綱さん、最後に今回のイベントについて一言メッセージをいただけますか。
はい、フラットデイズは子育てを支援してくださる多くの方の協力のもと開催できることになりました。私自身も2歳児と0歳児の父親として、子育てを手助けしてくださる方が多く身近にいるというのは大変頼もしくありがたいことだと感じております。今回のイベントは様々な催しや交流会を通じて、新米ママ、パパと子育て仲間や支援する地域の先輩をつなげることを目的としています。この取り組みをきっかけに、君津市が子育て世代にとって住みたい、住み続けたいと思える街になることを期待しています。本日はありがとうございました。
今日金綱さんには9日から12日に行われるフラットデイズについてお話をいただきました。ありがとうございました。拍手をありがとうございます。
ありがとうございました
。パパなんだ。あ、そうですか。この12日まで行われる君津市子育て支援センターでのイベント、かずさ FM も生放送でどこでもラジオというのが行くことになりました。もしこのフラットデイズ参加をというようなお心当たりの方がいらっしゃいましたら、どうぞお声掛けいただければと思います。かずさインフォメーション君津をお届けいたしました。さあ、続いてです。ご準備をいただきましょう。アイリッシュハープの黒崎誠さんです。昨年ね、ご準備ください。大丈夫ですよ。はい、昨年一度お出になっていただいて、ファンだっていう方もねいらっしゃると思いますので、今日は黒崎さんに2回目の出演ということでお願いしましたところ、心よくお引き受けいただきました。さあ、今日2曲を演奏していただくんですが、1曲目はバッハの主よ人の望みの喜びよ、こちらを演奏してくださいます。そして2曲目は皆さんよくご存知の歌をということでございますので、早速演奏へとご案内をさせていただきましょう。それでは黒崎誠さんのアイリッシュハープでお楽しみください。拍手を。ありがとうございます。まずは主よ人の望みの喜びを聞いていただきました。さあ、今日2曲ということで、続いての曲なんですが、魔女の宅急便っていう映画ありましたよね。あの中の曲なんですが、風の丘という曲を演奏してくださるそうです。今日この2曲に落ち着くまでにいろいろ悩んだんですよね。あの曲もいいかしら、こっちもいいななんていうことだったんですが、風の丘、この曲を演奏してくださることになりました。黒崎さんのお話は2曲終わった後でちょっとお聞きしたいと思います。それではお聞きいただきましょう。魔女の宅急便より風の丘。ありがとうございました。ねえ、風の丘を聞いていただきました。ちょっとマイクを取りいただきましょうね。1989年のスタジオジブリの作品なんだそうです。あれから30年ぐらいも経っちゃうんですね。 魔法使いのお母さんと人間のお父さんの間に生まれたキキが13歳の満月の夜にね修行に行くっていうスタートなんですけれども、可愛いジジという黒猫なんかも出てね、とても人気のアニメでした。さあその中から風の丘を演奏していただいたんですが、黒崎さん改めて今日ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
どうですか、2回目でしたよね。
はい、
前回はいつ、季節は何でした。
梅雨時だったような気がするんです。
そうですね、あれからたくさんの活躍もされたと思うんですけれども、
はい、いえさっぱりです。
そうですか。なんだかあのね、あの法人会でしたっけ、女性会の新年会にも呼ばれたりして。
はい、
はい、
そういうこともありました。
ありました。昔だったからいいかなみたいな、はい、ちょうど1年ぐらい前のお話だったと思うんですけれどもね。いえいえいえ、
あの もっぱら教会で、あの私クリスチャンなので、
はい、
あの通っている教会で。
そうですか。
あの賛美をさせていただいています。
そうですか。その時はこのハープと何かコラボをするんですか。
いえハープだけなんです。
歌の方もいらっしゃらないんですか。
ハープだけです。
あ、そうですか、はい、教会で聴くハープっていうのもまた一段といいでしょうね。
いかがでしょうか。
素敵。そうですか。よかったらどこの教会でやってるか。
畑沢福音教会っていう畑沢にある教会なんですけど。
じゃあここからほど近いんじゃないんですか。
割と近いです。車で15分20分くらいでしょうか。
何曜日に行ってらっしゃるんですか。
あの日曜 日曜日毎週日曜日礼拝がありまして、はい、あとあの月曜日や水曜日にもあの集会があるの
で、あの教会、
うん、その時フラッと寄っていただければ、はい、でもその時はハープは置いてないですけど。
わかりました。あのこうやってね音色を聞いてるのもなんか心が洗われてなんかとてもいい気分になるんですけれども、演奏してみたいななんて思ったりもするんじゃないかなと思うんですが。
ああ
かなりハードルが高いですか。
ね、あのなんとなくポロポロっと音を出す分には全然大丈夫なんです、
はい、
あの主人なんかも適当にポロポロっとやってなんとなくこう、はあ、弾けるな。
師匠がいいんじゃないですか。
いやポロポロっと本当にポロポロっと、はい、あの猫がピアノの上にポンポンポンとやるのと同じような感じですよね。でも実際音狙って弾こうと思うと、
うん、
あのピアノは2次元ですけれども、はい、ハープってこう縦に並んでるので、3次元なんですよね。で座って見られるとよくわかるんですけど向こう側も見えちゃうし、
うん、
なんかあの引き出すとこれがボヨヨーンって
あちょっと揺れる、ね、
振動するので
なかなか、
うん、慣れるまでにはちょっと時間が。
そうですか、ね、でも今日お持ちいただいたのはこれはハープでもいろんな形があって、
あ、はい、アイリッシュハープというもので34弦なんですけれども、
は
い
は
い、
じゃあこのちっちゃいハープは、はい、
このちっちゃいハープはあのやっぱりアイリッシュハープなんですけれども、うん、あのさこれは25弦 で膝の上にも乗せられるので、
はい、
ラップハープとも言われる
ラップハープ、
はい、
今日はこれ予備のためにお持ちいただいたって。
そうなんです。弦が切れちゃうと、
は
あ、突然切れることがあるので、はい、めったにないんですけど、
はい、
でも切れるときは切れるんです。
わかりました、ありがとうございます。そんなね可愛いハープもお持ちいただきました。ね、今日なんか2曲終わってしまうのはとても残念なんですけれども、またぜひおいでいただきたいですし、
ありがとうございます。
あの番組が終わったらまたみんなで一緒にお写真でも撮りたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
君津市に住んでおられて、ね、ハープで活躍を、もともと打楽器の方ですもんね。
そうなんです。
ね、現在ハープで活躍をされていらっしゃる黒崎真さんに今日はおいでいただきました。どうぞ拍手をお送りください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ではこの後は久次郎さんの登場です。久次郎さん、はい、よろしくお願いいたします。久次郎って名前なんですね。はい、それじゃあ行きましょう。
はい、ここが聞きたい君津防災虎の巻。
今週も始まりました、君津防災虎の巻。久次郎さん、よろしくお願いします。
はい、虎の巻久次郎です。よろしくお願いします。
寒い日続いてますね。
はい、
年末から全国で雪による災害が発生していますし、ここ数日は年末よりもさらに寒い日が続いて、 雨も少なく乾燥した日が続いていますね。
そうですね、今月は新型コロナで亡くなった方が過去最高だったり、東京で21日連続雨が降らずに各地で火災が発生したというようなニュースが連日報道されておりました。
はい。
そしてこの時期は害虫駆除を目的にした野焼きや芝焼きと呼ばれる火入れが各地域で行われているようですけれども、火災には十分注意をしてください。また感染症による感染者も増えております。体調管理にも注意をしてください。さらに前回の放送でもお伝えをしましたが、雪による対策準備の方も忘れないようにお願いをいたします。
私は喋ってますので喉と肌のケアにも注意しようかなと思ってるんですが
気をつけてください。
はい、九次郎さん、今日のテーマは、
はい、この防災虎の巻、これは令和3年4月からすでに40回以上の虎の巻をお伝えしております。
そうですね、
これまでの防災情報は皆さんに届いていると思いますけれども、今回改めて備蓄をテーマにさせていただきます。
備蓄については以前もお伝えいただいたと思うんですけれども、はい、市が備蓄する品物数には限界があるの で、万が一に備えて必要なものは各お家で備えててほしいってことですよね。
そうなんです、うん、はい、自分が使うもの必要なものについてはできる限り自分で、用意をするように心がけていただきたいと思います。まず非常持ち出し品ですけれども、有事の際に避難をする際すぐに持ち出せるように、そして数日間持続ができるよう準備をしてください。
はい。
備蓄品については災害発生後長期の避難に備えて蓄えていただきたいと思います。どちらもご家族の人数に応じて、そして避難をする人に応じて準備をお願いをいたします。
非常時に持ち出す非常持ち出し品っていうのはあまり重くてね、持てないんじゃいけないですし、はいはい、でも備蓄品として保存するには飲み物食べ物賞味期限もあるし、
そうなんです、
ちょっと困りますね。
はい。ではここで改めて防災虎の巻です。
はい。
備蓄をする食品飲料水についてはどのくらい準備したらいいのかな、うん、いつ買い替えたらいいのかな、そんな時にはローリングストックです。無理なく無駄なく特別なものを揃えるのではなくて、普段食べている食品や使っている日用品を少し多めに買ってストックをしてください。古いもの、賞味期限の近いものから順に消費をします。そして使い切る前に減った分を購入をして補充をしてください。食品や日用品の購入方法を少し工夫して繰り返すことで防災の対策になります。
これいいですよね。
そうですね。
そうなるとだいたい5日くらいか、まあ、1週間くらいかなの分を蓄えておけば大丈夫。
はい、はい、最低でも3日分、できれば1週間分を目標に準備をしてください。
はい。
食品はレトルト食品やカレー、パスタなどがいいと思います。また赤ちゃんやご高齢の方が飲むもの、食べることができるものも準備をお願いいたします。
最近はスーパーとかホームセンターで保存期間の長いものも ね、食品が出てますから、はい、そういったものも活用するといいですね。
そうしてください、
はいはい。
生活用品の乾電池、こちらも使用期限がありますよね、
はい、そうですね、
はい。携帯電話はもちろんですけれども、うん、充電式の電化製品、こちらもバッテリーの点検などをいただくようにお願いをいたします。
はい。
そして衛生用品です。ティッシュペーパーや生理用品、その他おむつや感染症対策に必要な消毒液やマスク、石鹸なども、それと財布やマイナンバーカードの貴重品はもちろんですけれども、お薬手帳に加えて日頃飲んでいる薬、こちらも処方された量の中で備蓄をできれば心強いですよね。もしもに備えて無理のない程度に少し多めの購入備えをお願いをいたします。
わかりました。備蓄品などは市が準備するものだけではなくて、できるだけ各自各家庭で準備をしていきたいと思います。はい、やっぱり自分なりのカスタマイズがありますからね。
そうですね。
はい。さ、ありがとうございました。はい、今週も時間になりました。また次回の放送よろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
九次郎さんでした。 九次郎さんの九はあの救急車の九ですから、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、どんな自覚なのってこの間ちょっと言われてしまいました。さあ、そろそろエンディングのお時間になりました。ぜひ皆さんからのメッセージなども募集しておりますし、私出たいですという方はぜひ事前打線問いませんので、ご応募いただきたいと思います。